ニュース真剣勝負。この時間は元産経新聞編集長の安本俊久さんに気になるニュースに切り込んで解説していただきます。スタジオに来てくださいました安本さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今朝のテーマは3000年のタブーが動く皇位継承の国会議論スタートということでお話しいただきます。
はい、これ先週9日の放送が終わった後にこのニュース流れたので、ちょっと1週間遅れのようになってしまったんですが、いよいよですね、国会で、皇位継承に関する、与野党協議が5月の大型連休前後から始まりますよと、そういう意向を衆議院の額賀議長が示したんですね。はい、これによって国会でですね、これから女性天皇が生まれるかどうか、あるいは女系天皇が生まれるかどうかということが、議論されるということになるんですね。
はい、
でこれが、3000年のタブーを動くかというテーマにさせてもらってるんですが、実は日本の天皇皇室制度っていうのは2684年の歴史があるんですね。初代神武天皇が即位してから数えてそういう年度で、その間に126代の天皇が生まれているんですが、全て、男系天皇なんですね。男系女子の天皇はいたので、女性天皇はいたんですが、その女性天皇のお子さんとか子孫は天皇になれなかったので、全て男系男子もしくは男系女子ということでつないできてるんですね。
はい、
で今回議論の結果、女性でもいいんじゃないか、女性の天皇もいい、そのお子さんでもいいということになると、女系天皇への道が開くということになるわけですが、同時に2684年の歴史が変わるということでもあるわけなので、
これは大きなことですね。
はい、ですから非常に大きなニュースだなと思います。
はい、
でこのニュースを聞いてもらう、まず経緯からちょっと説明していこうと思いますね。皇族が減ってきて、男系男子に限っていると、皇位継承権者が少なくなって皇統が途切れるのではないかと、天皇がいらっしゃらなくなるという心配が出てきたので、3年前に、政府の有識者会議というのを発足したんですね。でそこで皇族を、維持するあるいは増やすためにどうしたらいいかということで2つの案が出ました。
はい、
1つはですね、女性皇族が結婚された後も皇族に残るようにする。今女性の皇族の方は結婚されると民間人になってしまうんですね。はい、となるとその分皇族は減るわけですから、結婚されても皇族のままいてもらえばいいんじゃないか、これが一つなんですね。それからもう一つはですね、旧皇族という方がいらっしゃるんです。実は、昭和22年、戦争が終わってからですね、11の宮家が廃止になったんですね。戦前は、皇室の、地位も高かったので宮家というのがたくさんあったんですが、戦後、民主主義の日本になったのでここを少し、減らしましょうということで11の宮家が廃止になったんです。
はい、
それに伴って51人の皇族の方々が民間人になられたんですね。その方々あるいはその子孫の方々が今いらっしゃるんですが、その人たちにもう一度、今ある宮家の養子になる形で、皇族に復帰してもらうのはどうだろうと。この二つのどちらかでどうでしょうかという、報告書が出たわけです。
はい、
でその報告書のどちらを取るかというのは国民の代表である国会で決めてくださいよと言われたまま、もう3年経ってるわけです。でそろそろもう決めなきゃいけないなということで、ようやく額賀議長が、動き出したということなんですね。はい、で一の案の方が実はどうなるかというところで重要だと思います。養子あるいは法律によって旧皇族を復帰させるというのはあくまでも男系男子でつなぐための、これは方策ですよね。かっての男系男子であって宮家だった人にもう一回復活してもらえば男系男子でそのままつながるという、考えですよね。で、女性皇族がそのまま残るということになると、今後女性の天皇とかそのご子孫の方で天皇になる方が出る可能性が大きくなるので、
はい、
こちらの方が採用されるかどうかというところがポイントだと思います。で、女性天皇と女系天皇、あるいは男系天皇の違いもちょっとここで説明しておこうと思いますね。日本史の中には女性天皇も確かにいらっしゃったんですね。10代8人 は女性天皇だったわけです。僕たちが、日本史の教科書で、よく聞くような名前は推古天皇だとか持統天皇だとか、はい、なかなか大仕事をした天皇が女性にも多いんですが、その人たちのお子さんとか子孫の方たちは天皇になってないんですね。これがまあ女系の天皇はいないと言われていることです。でそこを決め、認めるとなると大がいになるんですが、国家がじゃあどうするかですよね、うん、各党が言ってることをちょっとまとめてみようと思います、はい、これによって議論の行方が分かると思いますので、まず第一党の自民党、ここは玉むしろですね、1の案にも2の案にも容認論が党内にありますと。
ほうほう。
ただ1の案は女系天皇につながりかねないので、慎重論も根強いですというのが党内の反応ですね、うん、じゃあ第2党の立憲民主党ですが、ここも面白いです。1の案にも2の案にも賛否両論です。
ああ、じゃあ党内でまとまってない
んですね。まとまってないんですね。第1党第2党とも方向性が決まってないという状況ですね、はい。第3党は今維新になりますが、維新ははっきりしてます。一には懸念を表明します。やっぱり女系天皇は認めない方がいいんじゃないかということですね。二には賛成しますとはっきり言ってます。男系天皇でつなぎたいという、まあ、意思がしっかりとしてると思いますね。それから連立与党の一角を成している公明党ですが、ここは一二ともに賛成ですと。
ほうほう。
どっちでも OK ですよと言ってるんですね。実は国民民主党も同じこと言ってるんですね。 1,2 とも賛成です。から共産党は、まあ、皇室制度自体を否定している党ですので、この拉致外に僕は置きたいんですが、党としては正式には皇室制度があるなら女性天皇女系天皇も容認しますと、
うん、
こういう考え方ですね。ですから見ていくと大きな政党は方向性が決まらずに、ちっちゃい政党はしっかりとした考え方が決まっている。ただその中でも1でも2でもいいですと言ってるようなところは方向性が決まっているようで決まってないわけですから。
そうですよね。
だからこの議論の行方ってのは非常に混沌としてると思いますね。どうなるんだろうということですよね。僕は決めきれないんじゃないかなと思います。こういう状況では。
はい、
となるとどうなるかですよね。実はこの議論が行われているのは時間的なタイムリミットがあるということなんですね。今、皇族と言われている方たちは、上皇陛下、夫妻などを、のけると13人。なんですね。そのうち、男子は3人しかいらっしゃいません。
少ないですね。
はい。で、その3人のうちのお二人は秋篠宮様とその上のおじ様にあたる方ですので、非常にまあお年を召している、まあ秋篠宮さんでも中年の終わりぐらいですよね。いらっしゃる若い男性皇族というのは悠仁様しかいらっしゃらないわけです、うん、で悠仁様が成人されて、ということになると、同格の皇族の仲間が一人もいらっしゃらないような状況だって考えられるわけですよね。
そうですね。
ですから、そういう状況を踏まえるとこの議論に10年も20年もかけているわけにはいかないということなわけです。にもかかわらず国会が決められないのはどうするかなんですが、うん、僕はやっぱりここは国民投票みたいなものをするべきじゃないかなと思うんですね。
それもそうですね。
これは固いことを言うと憲法の第一条には天皇の地位は主権の存する国民の総意に基づくって書いてあるわけですから、総意とは何かというところで、まあ普通ですと僕たちの代表の国会議員が決めてくれればそれも総意だと言えるんですが、国会議員たちが今の言ったような状況であると決めきれないのであれば、全員に一回聞いてくださいよということが僕は妥当な方法ではないかなと思うんですね。まあそのためには法律作らなきゃいけません。国民投票をするというのは憲法改正の手続きではあるんですが、それ以外ではそういう制度はないので、法律を作って、全員に聞いてみるということになると思うんですが、僕はそれをするメリットが非常にあると思います。この制度を、天皇制度をどうするかということを決めると同時に、一度僕たちも国民投票を経験するという意義は大きいと思います。
そうですね。
なぜならば憲法改正という大問題を僕たちは宿題として抱えているわけですね。それで憲法改正は最終的には国民投票で決めるということになっているわけですが、一度もやったことのない状態なわけですから、他でも国民の総意を聞くという方法で、国民投票をやってみる、僕たちも経験してみるということで、 本来は僕は日本の改革の本丸は憲法改正だと思いますけども、そこの一種予行演習ができるという意味もあると思うんですね、はい、ですからその意味も含めてここはぜひ、皇室の在り方どうするかというのを皆さんに聞いてみますということをね、国会で発議してもらいたいなと思いますね。
そのためには国民一人一人がどういう理由で賛成するのか、
そうですそうです、
ね、女性天皇に賛成するのか、はい、賛成しないのかっていうのをちゃんとこう知識を仕入れておかないと。
そうですです、ですから僕たち一人一人が天皇っていうのはどういう存在で歴史的にどういう、まあ、役割を果たしてきたか、そして今の時代に、そういう人たちがどんな役割をしていただくためにいらっしゃる方がいいのか、あるいは本当はそんなに必要ないのかなと思ってる人もいるかもしれませんが、そういうところをきっちりと、まあ、考えておく必要があると思いますね。
そうですね、まあ、男系のメリットっていうと、まあ、ずっと例えば藤川だったら、はいはいはいはい、父親のその父親の父親のって全員藤川であるっていう、はいはいはい、ここがまあ男系の一番のメリットになるんでしょうかね。
まあ、そうですね、まあ、要はこれはあの血統の問題ですから、そこに僕たちは尊敬の念を持ってるわけですから、そこのところはやっぱり伝統としてはあるいは歴史としては重たいなという意見も当然あると思いますね。
うん、でも今の世の中、まあ、男女同権だし、
はい、
ヨーロッパの王室見たら、はい、女王様もいっぱいいるわけですから、
はい、
というのも一つの意見
ですね。そうですね、僕たちもちょっと女性天皇に収めてもらいたいなという気持ち僕自身もちょっとあるんですがね、
確かに、はい、まあ、一人一人が、まあ、どうすべきかっていうのを考えておく、知識を仕入れる、
僕たち国民一人一人のこれは宿題だと思いますね、
はい、元産経新聞編集長の安本俊久さんにお話を伺いました。安本さん、どうもありがとうございました。